FM 横浜ポッドキャスト、
皆さんこんばんは。 FM 横浜ザ・モーターウィークリー、新年度ということで入学式入社式皆さん終えられたと思いますけれども、新生活始まってますね。私はいつも通りです、山下れなと。
皆さんこんばんは、モータージャーナリストの高橋明です。そうだね、新生活、
うん、
そうだね、新年度だね。もう全然その実感なくてさ
あれないですよ ね、 でもね、
なんかね、会社員やってた時はあの年度末があって、新年度になって新しい予算で動くっていうのがあってあるんだけど、はい、やめてだいぶ経ったらね、なんだろうね、
ないですよねないね、なんかエイプリルフールだってみたいに言ってたら4月だくらいな感じでしたけど、
まあまあ似たようなもんだねところでなんか髪切った、
ありがとうございます。さすがのあきらさんでもね、ここまで切ると気づくと思うんですけれど、
だいぶバッサリいったよね。
そう、割ともうこれショートカットなんですけど、うん、特に大きな意味もなんか心の心境の変化とかもあったわけじゃなくて、だいたいなんか美容院行くときって なんかちょっと伸びてきちゃったから整えたいなとか、髪が伸びたせいでプリになってるなとかっていうので行くから、なんかこういう髪型にしてくださいってあんまりイメージがないまま行っちゃうので、
な
んか、
あ、そうなの？
そうなんですよ、軽くしたいですってこの前言っちゃって、でやってもらったらなんかどうにも薄くなっちゃって髪の毛が扱いに困っちゃって、もう一回1週間以内だったんです、すいません、もう一回切ってもらっていいですかって言って、
軽いクレームでね、
そうクレームじゃないです、もうそしたらもうね、切る髪はもう切るしかないんで、そうショートになったっていう。
そっか、切った髪を増やせないかもね。
そうなんですよ、まあいずれ伸びるし。
でも似合ってるじゃん。
ありがとうございます。
なんか X のポストでだいぶお褒めの言葉があったって話
めちゃめちゃなんか星狩りさんみたいになっちゃってたんですけどね
皆さん承認欲求
違う違う違う、でも皆さん褒めてくださって、ますますね、伊藤蘭ちゃん身が増したがすごい言われて、そうだ、確かに私ちょっと似てるってよく言われてたなって思い出した4月でした、
そうだね、髪切ったら確かにその似てます。
いや、もうすいません、関係者各所の皆様ごめんなさいということで、はい、今夜のザ・モーターウィークリーは、先週行われましたフォーミュラー E、 そして開幕まで1週間に迫りましたスーパー GT について、おなじみピエール北川さんにリモートで来週開催される第一戦の見どころなどを伺います。車情報満載でお届けする FM 横浜ザ・モーターウィークリー、皆さんどうぞ最後までお付き合いください。FM 横浜ザ・モーターウィークリー、山下れなと
高橋明がお送りしてます。
今夜のモーターウィークリー、まずはフォーミュラー E。 先月30日に日本で初めて開催されたフォーミュラー E 第5戦、私はレース前日のガレージ見学に行ってきたんですけれども、
これ注目は、まず公道を使ってるっていうところがさ、まあ日本でね、公道のレースって自動車レースって初めてなのよ、だからいろんなもののこう制約が多いし、割と四角四面なルールを大事にする国民性からすると、
そうですね、
公道でレースをやるっていうのはなかなかハードルが高かったんだけど、
確かに、
まあ、ようやくそれが実現しました。
すげ
ー。で、まあ、これ東京都小池さんがすごく前乗りで、ノリノリでね、電気自動車のレースなんで、まあ、環境とかね、まあ、SDGs とかね、いろんな観点から、まあ、よろしいんじゃないっていうことでこういうことが実現していって、まあ、有明ビッグサイトと、まあ、その周辺の一般道を使ってやりますと、でじゃあ取材に行きましょうって我々は言ったんだけど、レースの前日だよね、ガレージツアーというのを日産がやってくれて、日産のガレージを見れますよってことで行ったんですが、もう暴風でした。
いや、マジマジ
とんでもない雨だったんだけどね。
そうですね
まあでもテントの中は別に雨の影響はなく
だけど、なかなかね、
テントにたどり着くまでびしょびしょになって
頑張ってリポートしてまいりましたからねぜひ雨も込みでお聞きください。はい、私は今東京ビッグサイトフォーミュラー E のガレージ見学ということで来ております、なんかいろんな言語が飛び交って、私は今日本にいる気がしておりませんね、明さん、
はい、ここはね、日産のガレージの中なんだけど、
はい、
どうですか見て。
なんだかね、 10m×15 のなんかスペースに所狭しといろんなもの置いてありますけれども、うん、なんか日産 の, その今回のチームのあれは何ですか、デザインのメイン的なものがこれ桜なのか、なんかすごいお花が生えて綺麗で、はい、もちろんボディもそうですし、ヘルメットの黒いところにもそのピンクのお花が描いてあったりして、すごいなんか日本ジャパニズムを感じて、なんか応援したくなってきた気がします、
うん、今年の日産のフォーミュラカーの、はい、デザインが桜がモチーフになってて、桜絵がいっぱい描いてある
ね、うん、なんか皆さんね、帽子とかもなんか桜とかでね、なんか普通にグッズ欲しいって思いながら見ちゃったんですけど
初めてフォーミュラ E の車を見たと思うんだけど、はい、どうです？
なんか思ったよりコンパクトだなとか、うん、そのちょっとだけその走るところも見れましたけど、
押してるところ、
押してるところ、あと道路、うん、道路も見たけど、うん、狭いって思って、こんなところをね日々みんな走るわけだから、うん、すごいなって思って見てました本当って、う
ん、あとガレージツアーの中でいろいろ技術的な説明もいろいろあったけど、なんか覚えてる？
なんかね、あんな激しい運転をしているのに手元のスイッチでね600通りのいろいろをするっていうのを伺いましてね、運転だけで大変なのにアホかって思いましたなんか無線でやり取りするからみたいなね、なんかやること多すぎないかなドライバーって思いながら、ね、うん、聞いてました。ますます応援のしどころが増えました頑張れみたいな
じゃあ今回は日産推しなのかな。
そうですね、ちょっとまず第一歩としては日産を応援して、うん、またハマったらそれはそれって感じです。
はい大丈夫かなこのレポート
なんかいろんなどうでもいいことばっかり言ってましたけれども
はい、はい、フォーミュラ E のレースって、はい、まあ、電気自動車、うんうん、で共通のバッテリーを使ってるのね、
はい、
で、競争領域はモーターは自由なの、インバーターも自由、
うん、
でそこの要は高性能なモーターで競いましょうみたいなところで、うんうんうん、ただ電池のサイズは一緒よと、あとボディも一緒なのね、
うん、
だからカラーリングで勝負するしかない
誰だけ目立つかみたいな
そうそう、で、まあ、行動だから、うん、エスケープゾーンがないっていうところも
本当だ
本当だでしょ。だからクラッシュすると壁にいきなり当たっちゃうっていう、うまあそういう厳しいところもあって、はい、で予選のやり方も通常の、まあ、スピードレースとちょっとやっぱりやり方が違うのね、うん、で、グループ予選というのがあって、でグループ予選上位4台ずつ8台が勝ち上がると今度1対1の対決をしていって、うん、準々決勝準決勝決勝ってやって、それで決勝で勝った人がポールポジションっていうね、うん、そういうなんか予選のやり方もあって、でそのまあ電気自動車のレースで予選でドーンって走った時にシーンとしてんのかなってイメージも多分あると思うの、ね、
あります、あります、
電気だしね
そう、あれって思いそう
ところがなんですよ。
ギッチョンチョン、
はい、はい、ちょっと聞いてみてください。はい、今ですね予選が始まりました。で第5戦、東京イープリなんですけど、目の前はね東京湾が見えてて、後ろ振り返ると高層ビルが見えてるっていうね、東京の真ん中でやってるなっていうところなんですけど、どうです、意外と音大きいですよね。電気自動車のレースだからこう静かなんじゃないかって思ってる人もたくさんいると思うんだけど、意外と大きい音が出てます。実況がですね皆さん聞き覚えがあると思うんですが、ピエール北川さんが今実況してます。そして注目はやっぱ日産ですよね。今朝のねフリープラクティス2回目、オリバー・ローランドがね、2番目のタイムを出してたんで調子いいんじゃないかなと思います。で今予選の A グループが走ってるんですが、そのローランドが走ってます。どんなタイムが出るか。あとはジャガーのチームがですね、調子がいいのと、ポルシェがやっぱ調子いいのね。でそこら辺がどういう争いになるかなというところが見どころですね。
アキラさん、すごいでしょ。なんか宇宙関連のどこかに行かれた感じありますよねこれね。
すごい音でしょ、
うん、ピュンピュン言ってますね。
ね、意外なんだけどね。
かっこいいわ。
でこれこのレースには、はい、ポルシェも出てるし、ジャガーも出てるし、マセラティも出てる。これワークスが出てるのね。レーシングチームが、はい、メーカーがやってるので、日本からはこの日産だけなんだけど、日産が出ていると。
素晴らしい。
でドライバーのオリバー・ローランドっていう人と、はい、サッシャ・フェネストラス、はい、この2人が22号車と23号車なんだけど、うんうん、オリバーの方がポールポジション取りました。
素晴らしい、
うん、ナイスでしたよねなかなか、
うんうんうんうん、
で 実況の声もなんか聞いたことのあるピエールさんが
あのねちょっとドキドキするみたいなことをおっしゃってたからいやもうプロですね。
はい、でこのレースをこの後予選が終わって33周のレースだったんだけど、まあ、途中ねあのセーフティーカーが入って結果的に2周プラスされて35周のレースになるんだけど、最後ねこれ大盛り上がりだったのよこのレース。
うわーそうなの、
うん、でこれ、ね、ピエールさんの実況ねさすがなのよ。これねちょっと聞いてください、はい、最後です。
さあマセラティにとりましても今シーズン初優勝、そして日産にとりましては日産としての初優勝がかかっているこの東京イープリ。さあ並んだ、前出た前出た、どうだアウトサイド、いやー並んだが順位は変わらない、順位は変わらない。オリバーローランド、もう一回トライする、もう一回トライする、アウトサイドからインサイド狙ってくる、いやー一旦並んだんだが前は変わらない。そして最後の試験に入ってくる東京イープリ2024、初めての日本での行動レース、日産の初優勝はならないか、そしてマセラティの最後は守りきったか。ギュンターが今シーズン初優勝のフィニッシュを飾りました。日産表彰台に最後は 0%、 最後は 0%。
すごいでしょ。
もう今日番組これ終わりでいいんじゃないですか
これあのグランドスタンド、まあ、仮設のグランドスタンドを作ってて、はい、そこでこう聞いてたんだけど、
う
ん、もう大盛り上がりでみんな、ね、周りの人たちも、
ね、手に汗握っちゃいますよ、うん、こんな、
う
ん、
で最後で 0% 0% って絶叫してたのは、これバッテリー残量がもう 0% って、要はチェッカーと同時にバッテリーが電池切れするっていう完璧なエネルギーマネジメントを各チームがやってるっていうことなのね。
どういうことですか？
どういうことですか？
意味がすごいね。
すごいよね。で結果的に日産はね、うん、勝てなくて2着でした。
いや
僅差。
ナイストライですよね。
はい、ナイストライでした。でもね、このオリバー・ローランド選手すごく調子よくて、うん、ここまでね3位3位2位ってきてるんで3戦連続の表彰台なの。
あらららら、うん、素晴らしい、うん、じゃああとは1って感じですね、
うん、これでねちょっと興味を持ってくれたらオートプルーブを見てもらってですね
そもそも読もう、はい、
はい、あのオートプルーブこれシーズン1はい、10年前からこのフォーミュラーEっていうのをずっと、ね、あの掲載している
そうですよね。
ずっとたぐってもらうと昔の話が出てきますんで読んでみてください。
ぜひお願いいたします。次のレースは来週13日土曜日14日日曜日イタリアのミサノで行われます。 FM 横浜ザ・モーターウィークリー、ここまではフォーミュラーEをお届けしました。 The Motor WeeklyFM 横浜ザ・モーターウィークリー、山下れなと
高橋明がお送りしてます。
今夜のモーターウィークリー後半は開幕まで1週間に迫りましたスーパー GT ということで、スーパー GT 公式アナウンサーピエール北川さんにリモートでご登場いただきたいと思います。ピエールさんこんばんは。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
お願いいたします。
よろしくお願いします、はい、
そしてフォーミュラーお疲れ様でした。
なんか僕の声がもうすでに出ているという噂を聞きましたよ
すみません、はいはい、
前半が、はい、フォーミュラーEの話をしてまして、ゴールシーンの実況をですね今楽しんだとこだったんですよ、
あそうなんですか、アナウンサーの側からすると、うん、エンジンサウンドが少ないというかない、うんうん、カーレースは、うん、こんなにも実況が皆さんに聞こえているんだっていうのを改めていろんな方から言われて実感してます、
うん、あなるほど、すごい聞きやすかったよね、はい、そういえば
確かに
さすがと思って聞いたんですけども、
余計なことは逆に言えないなと思って、はい、ちょっとこれから、はい、小さくならないようにまあ
いや全然心配ないですでは早速ですけど今シーズン の、 はい、スーパー GT のお話を伺いたいんですが、最大のトピックはあれですかね、予選方式が変わったことですかね。
そうなんですよね、もう前回の放送でも私言ったと思うんですけど、僕の実況が大変になるっていう、はい、予選のタイム、2人のタイムの合算方式という予選になりましたので、
はい、
これがやっぱり開幕戦で、うん、大きなキーポイントになるのは間違いないですね、
うん、岡山と富士でそれぞれ公式テストがあったと思うんですけども、
はい、
そこで模擬予選が実施されたんですよね。
そうなんです、やっぱりシステムもですね大きく変わります。それからタイヤの運用とかもですね大きくルールが変わりますので、まずはとりあえずテストでやってみようということでやってみたんですが、
うん、
私中の人が言うのもちょっとおかしな話なんですけど、やってみたら意外に面白いぞっていう感じにちょっとなってきまして、うん、確かにあの実況する方はですね、やっぱりあの瞬時にこう合算するそのタイムがなかなかこう実況しづらいというのはちょっとあるので、うん、まあ、頭はフル回転にするんですけど、うん、結構ドライバーのですね、そのテクニックとか、うん、それからまあタイムの出しどころとか、うん、特に2回目の予選というか、まあ、Q2 という予選ではですね、一度使ったタイヤをもう一回そのドライバーたちが上手にですね、コンディションを整えて、うん、そこでタイムをこう上げていくっていうのは本当にドライバーの腕の見せ所だなっていうところがかなり際立って見えてたので、
うんうん、
結構あのドライバーにとってもですね、大変だとは思うんですけど、見てる方からするとハラハラドキドキが以前よりも高まるのかなって思えるぐらいの面白い予選でしたね。
なるほど。では、はい、それを踏まえてですね、開幕戦の GT500 と GT300 どんなところが見どころか、あるいはどんなチームかっていうところなんですけども、
はい、
いかがですかその辺は。
そうですね、まあ、全体的にテストを見ていると、はい、やはり今シーズンの GT500 は新しくホンダがニューカーを投入してくる、シビックのタイプ R GT を投入してくる、これが大きな話題ではあるんですが、
はい、
それを迎え撃つやはり日産の ZGT500、 それからトヨタの GR2 とか、これがですねかなり熟成されたんですね。で、特にトヨタの GR スープラの出来がすごくいいようでして、特にですけれどもカーナンバー36番のいわゆるチャンピオンチームのトムス、
うん、
これがですね、ま、チャンピオンの坪井選手に、さらにチャンピオンの経験者である山下健太選手が加わって、うんうん、盤石の体制が、まあ、テストから、とてもこう見えてきているんですね。
なるほど。
しかも他のチームよりも2本も3本も先にいろんなメニューをこなしているっていうのが、我々も分かるぐらいですから、
うん、
ちょっとこの GR2 とかのチャンピオン、ディフェンディングチャンピオンの36号車、
はい、
これはまず軸になるんじゃないかなと。ただまだ手の内をちょっとホンダは見せてないんじゃないかなと僕は考えて、
なるほど、はい、シャミ戦ですかね。
蓋を開けてみてびっくり、うん、というところはちょっとありそうな気はします。 あともう一つ言うならですね、まあ、最後のまとめでも言おうと思ったんですけど、
はい、
ちょっとテストが雨に見舞われたチャンスが多かったので、
なるほど、
ドライでの走り込みっていうのがそれほど各チームできてない、しかも気温が低い2週連続のテストだったんですね、
うんうん、
なので急激に暖かくなるような、まあ、その暑いぐらいを感じる、そんな開幕戦になりますと、うん、波乱がちょっと起きそうだなっていうのは思いますよね。
なるほど。それと、うん、GT300 の方はいかがですか。
GT300 の方はですね、今シーズン新たに登場したフェラーリがどうやら台風の目になりそうかなというふうにちょっと僕は読んでます。JAF もですね、いろいろと、まあ、日本の GTA のルールで作られた GT300 のオリジナルマシンたち進化はしてるんですけれども、
はい、
やっぱりその海外で特に今24時間も走り切れるようなタフネスな性能の高いフェラーリとか、うん、アストンマーティンというのの出来栄えが非常にいいので、
うんうん、
まあ、これが本当に気がつけばレースの上位に来ている、そんなレースになるかもしれませんね。
なるほど、
はい、
じゃあちょっと蓋を開けてみないとわからない状況がいくつも、
はい、すいません、いつもいい、なんて言うんでしょうね、優勝予想ができればいいんですけれど、今年はいつも以上にちょっとその予選の方式が変わったり、はい、あるいはタイヤの部分も運用が変わったり、うんうん、それからあとですね、
はい、
まあ、グエットになったら、はい、さらに面白いのは、
うん、
今年、まあ、去年まで使っていたミシュランのタイヤを使えなくなった日産勢がみんなブリヂストンに GT500 が変わってるんですね。
はいはい。
でそのブリヂストンが新しいパターンのタイヤを開発しているんです。でさらにそれに呼応するように、
うん、
ダンロップだとか横浜タイヤも新しいそのタイヤ開発を急ぎやっていまして、
うんうん、
まあ、この雨になったら、まあ、雨で観戦するのは皆さん大変なんですけど、雨は雨でかなり興味深いレースに今シーズンはなると思うので、
なるほど、
去年までとは違う勢力図がウェットレース見られそうな、そんな2024年のシーズンだと思います。
なるほど、はい、
ありがとうございます。蓋を開けるまでピエールさんも誰もわからないレースということで来週開催されるということで、はい、FM 横浜ザ・モーターウィークリー、ピエール北川さんに来週開催されますスーパー GT 第一戦の見どころを伺いました。ピエールさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM 横浜ザ・モーターウィークリーエンディングの時間となりました。今夜はフォーミュラー E、 そして来週行われるスーパー GT 第一戦の見どころを公式アナウンサーのピエール北川さんに解説していただきました。そして皆さん、気になる車、疑問・質問、ドライブの思い出などなど、ぜひメールをお寄せください。宛先は tm@fmyokohama.jp、 tm@fmyokohama.jp。 メールをご紹介した方には番組オリジナルステッカーを差し上げます。そして車とアキラさん、山下の写真が載っているかもしれない番組の X もぜひチェックしてみてください。
かもしれないんだ
載ってる、時とない時がありますね、はい、はい。アカウントはザ・モーターウィークリーで検索してください。ハッシュタグモーターウィークリー847をつけてのポストもお願いします。そしてアキラさん、来週は何やらエキサイティングがテーマらしいです。
わお
エキサイティングな車ということで、もう何ですか、
なんかやらかしたの。
いや、私はやらかしない。やる気のある人とか、はい、冒険が好きそうな感じの車をお届けできたらなと思います。
はい、
はい、今夜も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は山下れなと
モータージャーナリストの高橋明でした。
また来週。